何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州からおいしさを呼ぼします、ラジオ東西見聞録。ソフトバンク連覇おめでとう。
おめでとうございます。
俺が番組始めてから勝ちまくってるよね。
番組始めてから。
え、そう、え、そうでもないか。
ずっとですよ。
ずっとなの。いや、2連覇だよ。でも、
うん、2連覇。
いや、その前は違うでしょ。
あ、その前は違うけど、うん、うん、そうですね。いや、強いですよね。
強いよね。
強すぎ。
強
すぎ。今年強すぎ。
すいません、あの、うん、うちの後輩のですね、4番バッターが肋骨を折りまして、うん、お休みしましたが、うん、はいはい、まあ相手じゃないね、うん、ヤクルトミルビル。
でも、え、まあ、いやいや、ヤクルト福岡発祥の地なんですけど。
え、そうなの、うん、
でも
全然知らなか
った。でもやっつけましたね。
え、やっつけましたね。ちょっとそれ教えてくんない、それ。
いやいや、すいません、私もよく分からないんですけど。あ、そうなんだって感じで、ちょっと
今デタラメなんじゃないの。
いやいや、デタラメじゃないですよ。あの、うん、そうなんですよ、福岡発祥の地らしい。
だから、そのなぜ発祥なのかは、
あ、それすいません、
宿題ね。
よくでちらっと見たみたいな、宿題で。
そう、宿題ね。ほう、うん、それで、あの、どうやら今日ヨッシーティーバッグ履いてんの。
今日、うん、今日はちょっと残念ながら寒かったのでやめました。
なんであなたティーバッグとかさ、その、ね、公的な場でさ、
うん、なんで言ったんですかね。
恥ずかしい。そんなさ、こう露出度高めてどうするの、うん、花屋のくせに。何なのティーバッグ事件。
ティーバッグの花屋。
ティーバッグの花屋、うん、まあ、いや、結構多いとは思うんだけど。多くねえかな、
うん、いや、
寒いからね。
プチって切れそうじゃないですか、あんなので力仕事してたら。
いや、あ、そうなの。全然履いたことないから分かんない。
まあまあ履かないですけど、
うん、
履かないですよ、あんな。
で、なんでティーバッグとか言っちゃったの。
ティーバッグって言ったのは、うん、あの、キャッシュバッグと、うん、ティーポイントをちょっと合体させてしまった、うん、
公的な、あの、イベントでね。
そうそう、
恥ずかしい。まあ、あの、バカウケなんだけどさ、
うん、
で、あれでしょ、あの、今日は今日でさ、朝から娘さん帰ってこないわけでしょ、
うん、帰ってきてないと思ったら、でも一人は実は帰ってきてこそっと寝とったっていう、うん、
は
い、そんなすごいすれ違いだな。
あ、それはただ飲んで酔っ払っただけだね。
誰、あ、娘、
うん、
あ、娘はね、そっちの娘は、うんうん、あの、仕事明け、
で、もう一人の娘は帰ってこない。
もう一人の娘は私が出る頃にすれ違いで帰ってきましたね、う
ん、ははは、
入れ違いで。
あ、本当、うん、いやね、まあ、12月24日だったらヒヤヒヤだよね。
そうですね。
ということで、お母さん、ティーバッグのお母さん、大丈夫なんでしょうか。
なんかすごい家族みたいじゃないですか。親ティーバッグ履いてる、子供帰ってこみたいな。
帰ってこないね。
なんかどういう家族みたいな。
そうそう、ほんでも
ここだけ聞くと、
ピザは添加物全開みたいなね。ということでですね、あの、添加物全開のピザじゃなくて、逆にオーガニック全開なんですよ。
はい、
南阿蘇って知ってますか。
はい、
南阿蘇村ですよ。
南阿蘇村、
うん、
こう外輪山、
うん、
外輪山というか阿蘇のね、うん、あの、南の小国とか、
うん、
あっちの方ですか。南、
小国は奥です。
奥、もっと、もっと南、
手
前、うん、あ、手前、
はい、空港の近く。
空港の近くだそうです。アクセスいいです。
だいたいカルデラの中に街があるってなんかむちゃくちゃだよね。
うん、そうですよね。
考えられないよね、普通じゃね、世界的に言えば、
はい、
でも僕らいつもあの、なんかカルデラの中結構通って遊んだりとか、ね、旅行行ったり温泉行ったりしてるから全然、ね、違和感なかったけど、うん、でもこれもちょっとですね、場所が変わると、あの、捉え方全然違うんですよ。前回ほら爆発でしょ、火山が。
あ、はいはいはい、
で、報道すごかったでしょ、うん、で、僕ちょうどその時にあの関東から新潟に行ってて、新潟の方々から大丈夫ですか、九州の皆さん避難した方がいいんじゃないですか。いや、桜島じゃないんだから。九州ってそんな、もう、しかもさ、もうその火山の周辺だけだから分かんないね、
うん、
で、福岡 の、 あの、東京の人だと、ちょっと福岡に出張なんだけど、ちょっとどう考えようか。いやいや、福岡全然問題ないから、うん、で、熊本の人に聞いたら、いや、洗濯物どうしようかなっていうくらいでしょ。
あ、
で、うちの袋たるや、それよりあんた、あの、鬼怒川決壊して大丈夫なのとか言われて、
いや、
東京だから全然問題ねえよって話で。みんなね、あの、日本が日本地図になっちゃってるよ。そんなちっちゃくないんだから。
うんうんうん、
ね、ってことで風評被害らしきものもあったんですね。
ありましたね、やっぱり旅館とかですね、うん、ペンションとかも、
そうですね、
まあ、あのそういう風評被害もひっくり返そうということで、まあ、実情問題がないんで、はい、まあ、そのことも含めて今日はですね、南阿蘇村の、はい、魅力爆発ということで、進めていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。
ずっと太陽の声響くのはありのままで、それでいいって、明日に向かって生きる力。
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントの吉村香織です。
よし、鼻声だね。
はい、色っぽいでしょ。
なんかそれなんだっけ、鼻声だって言ってたんだっけ、
うん、あ、今日は鼻に来てます、うん、昨日は、うん、昨日まで喉に来てたので、うんうん、あのお釜みたいな声しましたね、はい、よかった、今日ちょっとあの声出るので。
あ、本当、はい、昨日はお釜だったの。
お釜でした、昨日は。
あ、本当、はい、そう、そのままハロウィン行っちゃったね。とかね、
はい、
うん、ちょ、俺ハロウィンとかさ、どうなのハロウィンって。
いや、どうなんですかあれ、なんかあれ
気が狂ってるよね、なんか ね、
まあ多分でも経済効果的にはあるんでしょうけど、うんうん、ちょっと、うん、なんかね、なんかその日だけすごい異常、うん、異常っていうかですよね、う
ん、なんでさ、その9月とかにあるさ、うん、その日本のお祭りのさ、地元の例大祭とかが盛り上がらないの、
うん、あ、ね、
おかしいよね、
うん、でそうですよね、うん、海外のお祭りですよね、
うん、そうそうそう、うん、でしかもハロウィンってこの何年かでしょ、
うん、ここ数年すごいですよね、うんうん、
ハロウィンとかさ、クリスマスとかさ、はい、バレンタインデーとかさ、ね、全部洋物じゃん、
うん、
こうちゃんとしてこう日本のさ、その伝統的なものは大体ダメだよね、
うん、
盛り上がらないでしょ、なんか、ね、
盛り上がりやすいんですかね、
うん、かといってさ、ね、あのスポーツと思ったらスポーツじゃないんだけども、うん、大相撲ったら神事なんだけどね、
うん、
大相撲ってさ、あのずらずらずらっと外国の方ばっかりだね、
そうなんですよ、うん、そうなんですよね、うん、
でもってね、あの外バンク優勝とか俺ら言ったけども、うん、あれもアメリカのもんね、
ああ、そっか、
うん、ってことは
でも経済が、それ考えると経済が動けばいいみたいに なってしまってますか。
ってます、ね、
いやだからね、うん、あのやられちゃってるのよ、
うん、
ってことでそれやられちゃってる作戦を僕らも考えてるんだけどね、
うん、
仕事する側としては
そうですね、う
ん、でもねやっぱりね、まあ、上っ面なこと言っても最終的には本物しか残んないわけだから、
うんうん、
ね、あの本物 あの商売をやろうとしている方々にやっぱりお話をちゃんと聞いた方がいいと思うんですよ、うん、
はい、
その昔ね、もう一人のアシスタントの安子姉さんのところと、ね、はいはい、関係で、宗像市に行って宗像市 の、うん、まあ、その政治の関係の方々にオーガニックタン作ったらどうですかって話をしたことあるんですけど、うん、まあ、規模が大きいというのもあってちょっと難しいよねって話だったんですが、どうやら南阿蘇村はですね、
はい、
オーガニックタウン、オーガニックビレッジを作ろうとなんかしてるような感じなんですよ、
はいはい、
すげえなって、
うんうんうん、
その辺も含めてですね、今日はがっつり聞きますんで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
それでは、南阿蘇スペシャルということで本日よろしくお願いいたします。
はい、
お名前を紹介してもらっていいですか、
ね、はい、じゃあ私の方からご紹介させていただきます。本日お二人の方にお見え、お越しいただいております。南阿蘇からですね。南阿蘇オーガニック株式会社代表取締役、小松丸翔子様。
名前変わっちゃったんだね。はい、もう一回用意。
元井。はい。南阿蘇オーガニック株式会社代表取締役、小松丸翔子様ですね、
はい。
はい。それともう一方、はい。笠野ファーム代表の笠野新規様。
はい。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
お願いします。南阿蘇ってなんかそんなにオーガニック農業って盛んだったんですかって感じなんですけど、
あ、それはもうこちらの大先輩、
はい、大先輩、
まあ、はい、
私は15年ぐらい前からですね、はい、あのオーガニック、まあ、一人の先生との出会いですね、
うん、
の先生から今の農業じゃダメよ、 薬漬けじゃダメよと言われながらそう挑戦していったわけですね、
うん、薬漬けじゃダメよってことはその前は薬漬けだったんですか？
なんですね、そのまあやっぱある組合団体からの農業指導があるわけですよね。その時やっぱり必ず薬を使いなさいとかいう指導も入ってくるわけです。でやっぱこのままじゃいかんということを、まあ、息子が大学に行く時ですね、もうちょっとある先生から習ってですね、今からはやっぱり薬を使わない自然的な農業で行った方がいいということを自分で思って、まあ、一つはですね、まあ、お米を食べた時その小さい子供が薬の匂いがするよっていうことからですね、あこれはもう農業界にいかんなって思ったのが初めてですね。
でもそのことをね、こう自分でこう目の当たりにして、あ変えなきゃって気がつく人ってそんなに多くないと思うんですよ。それは笠野さんがそれまでのこう時間の中でたくさんこうそれに紐づく歴史があったんじゃないかなと思うんですけど、
はい、前は何しろ量産化取りゃいいっていう考えだったんですね、米で。じゃあ生活するために米の量を取ったり野菜をいっぱい取って農業に出荷したりするのがもう早いのは目的というか、もう量を取って金を取らない生活ができるんだったわけですね。だけど昔は薬をやったり、その肥料もどんどん使ったりして量を増やしちゃったんですね。今は量よりも質になったんですね。
いろんな農業の方法があるじゃないですか、はい。まあ、いわゆる一般的な、ね、農薬を使うというものもありますし、そのオーガニックもありますし、うん、まあ、最近ではね、なんとか循環農法とか、もう僕は専門家じゃないんであまりわからないんですけども、この今やろうとしているのはどの技法を使っていらっしゃるんですか？
環境保全型農業でですね、まあ、一番私の村にも有機肥料を作るところありますので、完全な有機肥料を使った農産物でしたよね、うん、そういうのをもう目指して、
土地もオーガニックの認証を受けるためには、はいはい、その3年間、はい、ですか、
はい、
手つかずの状態を作って、はいはい、それからということですよね。
そうです、そうです。
でその時間たるやね、3年間ね、はい、しんどいですよね、はい、
もう途中でですね、うん、薬やろうかって思った
。あるあるです。
もう本当です。草との戦いなので本当に大変です。草との戦い。
でもやったのはダメですね。はい、でやっぱ認証取って人にこうよりもやっぱり一ランク上の農業を目指して、みんなに私の年寄りでも有機農業認定でじゃ取るってよっていうところをやっぱり示していくと、うん、若者も今ついてきてどんどん。
そうですね。研修生もついてきて。
はい。
うんうんうん、
は
い、いやでもそれね、麻薬みたいなもんですからね。まあタバコもそうですよね、うん、やめたって言ってもちょっと吸いたいみたいなことってあるじゃないですか、はい、でね、生活がもうこう迫ってるという状態で、うん、いやそれはね、もう 何百回も我慢して我慢してが繰り返されたわけですよね。
そうです。もう
やっぱもう15年の歴史は
精神、ね、もうこれは変えたらダメですね、うん、もうドヤン草があろうが何しようが、うん、もう変えたらダメ、
うん、ある意味周りの人はあの人おかしいよって言われますよね。
もうイラン百姓はすんなって、もうちょいと草や肥料やと、肥料やったり、うん、除草剤やとなくなったり、
ね、今また一回まくと大丈夫っていうのがもう世の中いっぱいあるからですね、
うんうんうん。でそういう、 こう流れの中で自分の中でこう旗を立ててよしと、それやっぱり農業を変えたいんですか、それとも地域を変えたいんですか？
まあ両方ですね。
両方です。
農業を変えながら地域村をもう有機 の、はい、農業の村にしたいっていうのがしてね、うん、
じゃその旗で立って、先に走って、でその後に小松丸さんが、はい、もう最初から知っていらっしゃったんですか？
村に入らせてもらって、うん、で最初、まあ、私はもともと化粧品会社でいて、
うん、なんかわかる、
はい、ありがとうございます。で自分につけられる化粧品がなかったんですね、うん、でそれを作りたいと思ってあの村に入ったんですね、うんうん、そしたらこの笠野さんたちの考えてらっしゃる本当に農薬を使わない農業ですね、それが成り立ってるっていうのがすごいなっていうので、それから教えてもらって農業を始めて、で農業生産法人になってもうみんなに それを配れるようにですね、まあ、こういう幸せを分けてもらったので、その幸せを分けてもらえるようにですね、いや頑張ってるところなんですけど、やっぱ歴史がないとやっぱりこう新参者は特にですね、農業なんか大変なので、草取り一応のやり方をですね教えてもらえたので、今やれてる状況ですね。
もともとご出身熊本ですか？
あ、熊本の出身なんですけど、ずっと福岡でお仕事をさせていただいてて、はいはい、でその6年前にこう退職して、こう何かしようと思って南阿蘇村に行ったところだったんですね。
今オーガニック の、はい、その化粧品もまあまあ出てるじゃないですか。
そうですね。
でもやっぱり違うんですか、そこは。
そうですね、あのオーガニックの認証が海外で取られてるんですけど、オーガニックのハーブを使ってればいいよっていうだけなんですね。じゃあここの化粧品と何が違うのっていうところが私が見えないところなんですよね、認証の意味ですね。ですけど自分がやりたいのは、もうやっぱりお肌から入るものってすごくあの、もう害のものはすぐに入っていくんですね、胃はちゃんとあの消化吸収できるので、食べるものって結構何か害があってもそんなにすぐに速攻して出てこないんですけど、肌の方がもっと害は直接的に出てくるんですね。なのでそれで何か何もないものを作ろうと思ったら自分で作るしかなかったんですね。
まあ、いわゆる経費毒ってやつ
ですか。そうですね、う
ん、今言われてますよね。
はい、
まあ、あの人間の体に取り込むのに、はい、呼吸による取り込みが、まあ、一番危険である、はい、で経費毒があって、はい、食べ物があってということになってきますよね、
は
い、
そうですね。
で実際自分の中でこうそういう化粧品を使ってなんかおかしいなって体の変化あったんですか、もともと。
そうですね、もともと田舎で育っているものですから、都会に来た部分で急に花粉症だとかいろんなアレルギーを始めまして、でやっぱり戻ったら今は何もないんですね、はい、それはやっぱり食べ物とかその環境だと思うんですけど、やっぱりそういう部分で自分に安心なものを人にもですね出せればいいなっていう形で、本当は 2,3 人のちっちゃなショップをやっていこうと思ってたんですけど、今はもうこういう協力者がいっぱいいて、あのそういうあの農産物の加工ですね、そういうものまでちょっと手掛けられるようになってきましたので、はい。
今ねあの番組始める前にですね、ちょっと生かぶりしちゃったんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
これドレッシングいらないですね、
うん、もう濃いですね味がですね、
なんかもう中にこうそれこそなんか中に入れてんじゃないのってぐらい、ちょっと食べたことないこんなの、びっくり。これなんでこんな甘いんですか。
やっぱりあの高齢地っていうのもあるんですね。朝寒くてお昼はすごい暖かくてっていうので、実もちゃんと熟してくれますし、あとやっぱもう南阿蘇は水がきれいです。
水ですよ、
うん、ね、どこからでも湧いてます、
うん、水が軟水なんですよね、
はい、うん、
それがやっぱりいいんですか。
いいですね、
軟水で水がいいで全国いろいろありそうなもんですけど、
はい、でも湧いてる量がもう本当違うので、うん、あの白川水源はですね1分間60トンですね、もう本当に豊富に水があるので、あの水根の被害、いやもう今この時期に野菜でどんどん葉物が出るのもですね、すごくこの南阿蘇だからできるんだと思いますね、うんうん、
いやでもね葉物こんなにね食べてると太らないですよね。
そうですね。
どんだけ食ってねえんだよ。これでもいや福岡でレストランでねこんなの食べようと思って大変じゃないですか、
はい、そうですね、
ブランドすごいことになっちゃうじゃないですか、うん、ね、
その分もちょっと今10人ぐらいちょっと組合を作って、うんうん、はい、できるだけそのまあ阿蘇から熊本あの福岡ってすごく近いので、ぜひちょっと福岡にですね、うんうん、健康な野菜を持っていければですね、うん、いいなと思いますね。
こう今結構お客さんは外から買い物に来るんですか。
今
南阿蘇村はですね観光
ですよ、
はい、多いですか、
はいはい、
まあ、道の駅とかにですねどんどん来るとですね、
でまだこう宅配とかまではやってない。
あ、南そうですね、生産組合で宅配を今から頑張ろうと思って、
これから、
はい、
ね、でもこんなでもねあの野菜美味しい野菜僕久方ぶりにというか食べましたね、
うん、
あのね、
そして色がすごく綺麗ですよね、あの緑の色と赤と黄色とその紫の色と、野菜ってこんなたくさん色があったかなって思うぐらい、
もうそのままの色がですね、野菜が持ってるそのままの色が、あの雪の上でしていくとですね、もう一切僕に使うんですね、
はい、 もう田んぼに来てもらったらそのままちぎって食べてもらえるのでもうぜひ来ていただいてですね、
うん、昔はねあのトマト畑入ってガブって感じたりすると、はい、うわ草食べらんないよってぐらい濃かったんですよね、うん、で今ってずっとなんかだんだん味がないトマトがずっと、うん、で、この野菜食べてみるとあ昔のあの懐かしいあの頃のいやもっと洗練されてる感のある味がこう濃いですよね。これもやっぱり水とかそのもろもろ南阿蘇の土地のエネルギーですかね。
そうですね、やっぱり南阿蘇という環境がやっぱりいいと思いますね、うん、であの日がですねやっぱり当たる日照の時間もですね、うん、結構いいですので一年中うちハウスにあの燃料炊かなくてハウスだけであの野菜を作れるような状況なので、うん、やっぱそういう環境的なそのあのプラス面というのはすごく多いと思いますね、うん、でやっぱり高齢地だとあの虫がいないので、うん、無農薬がしやすいです。そうです、
そうなん
だ、はい、やっぱりその天草とかですね熊本でも、うん、そういうところで無農薬しようと思ったら、うん、虫の量が違いますもんね、うん、
っていうことはまあ、あのもともとその薬品を使わなくてもよかった、はい
ね、
うん、なのに薬品を使えと言ってた。
あ、そうですね、
恐ろしいですね、
商売ですね、
あちらも商売ですもんね、
なんかね、いや僕昔ねあの、まあ、某東京に行った時東京にも西側に農業いっぱいやってるんですね、で友人が農業やっててであのいや今年の夏は収穫良かったよと、なんで良かったの、いやのあの某ね J なんとかってところがこう言うんでねがっちり使ったらがっちりいいんだよと、じゃそれってお前食べるの、いや食べるわけねえじゃんなの恐ろしいみたいな、ね、お前それで売って俺ら食ってんなら食ってると思うよお前どういう感覚なんだっていう責めたことがありましたけども、 それ以来縁がなくなりました
いや、 やっぱさっきの農業のやっぱ生産単種で言えばですね、もう本当
は、ね、は
い、10票ぐらい取れるのがうちだったら
3秒
ぐらい、うちはちょっととりあえず5票取れますけど、うんうん、やっぱり
でもその分値段を、はい、その高くもらってもいいじゃないですか。
そうですね、そうですね、それをぜひお願いしたいですね、うんうん、
だって、まあ入ってるね農薬って分かんないですよ、あの事実関係分からないですけども、うん、やっぱ何年か経って体調の変化にこう影響するとかいう不安があるならば、やっぱりこうね安心してるものを食べたいなっていう、うん、特に子どもたちなんかそうじゃないですか。
そうですね、やっぱ安心安全ですよね、うん、
でやっぱ味がまた全然違う、
うん、
これ間違いないですよね。
ああ、よかったです、うん、持ってきて、
まあ、米も全然違うと思います、
ね、じゃあ今から炊いてて時間がねえよ
今日はあの玩米だから、うん、半日
ちょっとつけて、
水にねつけないとダメだ、
ちょっと長めにつけ
ない
と。
これも玄米ね、いや好きなんだけど、はい、結構胃が弱いんでやられちゃうんですよね、はい、でやこう水につけて柔らかくしな
きゃいけない、ね、そうですね、水分しっかり入れてですね、
うんうんうん、
毒素を取りますのでね、うん、
こう野菜が一番豊富な時期ってこういつ頃が一番豊富ですか。
やっぱ夏
ですか、ね、
夏野菜とやっぱ今ですね、うんうん、秋野菜、
はい、うん、葉物はもう今から白菜とかですね、
はい、
豊富になりますね、
はい、
うん、大根もですね、うん、多いですね、
大根とかね、うん、美味しいですよ、
ピリッとしますけど、うん、
辛い大根もね、
ありますあります、
冬でも辛い、ちょっと辛み、はい、
ちょっと辛みになりますね、
辛み大根ってなかなか手に入らなくて、その東京にいる時はですね、長野の方に辛み大根作ってるところがあって、そのうどん屋さんがその辛み大根が入りましたってご前に出ると行列を並ぶっていう、
はい、うん、それいつでもありますね、
いつでもあります
ね、うどん屋さんに辛み大根って 何
要するに大根おろしの、その、
はい、
普通の大根って甘いのよ、
も
うね、で僕らは子供の頃、
はい、
大根って辛いっていう印象があるんだけども、はい、それがないん で辛み大根がシーズンになったら入りましたっていうのが出るの、ポップが、うん、それを見たらそこの常連客がダーッと並んでそのうどんに辛み大根を入れて
トッピングで
辛い、そうそう、ぶっかけみたいですよね、
ああぶっかけの、
それがまた辛いのよ、うん、何しろ
辛いです、
辛いの、それってほら僕らは子供の頃は普通だったんだけど、うん、最近では、まあ、大根みんな甘いんで、うん、なんじゃこりゃって感じで、まあ、品質が違うのかもしれないけどね、
うん、
っていう風に考えたら南阿蘇行ったらいや大根辛いんだよって昔のまま、
まあまあまあ、昔のまま
これはね南阿蘇行きたいですね、はい、 ということで、この後はですね、南阿蘇の魅力をますますお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
お待たせいたしました、今日はですね、もう一方らあのゲストを来ていただいております、いつも登場していただくんですけれども、一般社団法人日本オーガニックレストラン協会から、市川文子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、11月に行われるイベントの紹介で来ていただいております。
はい、はい。
でダイエットの講座なんですけど、はい、皆さんが多分思い描くダイエットとはちょっと違うんだと思うんですけれども、はい、市川さんの、保健師さんとか、はい、そういう立場からですね、その伝える活動をしていただいておりますので、はい、まあ、詳しい内容は、はい、市川さんの方からお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今度、もう今月なんですけれども、はい、7月の11月の7日土曜日と、はいはい、あと26日の木曜日にダイエットのセミナーをさせていただきます。こちらのダイエットセミナーは、そもそも日本オーガニックレストラン協会という、はい、フードプロデューサーの南清隆さんが、はい、立ち上げた協会で、家庭料理をまずきちんとしていきましょうという活動をなさっている方なんですけれども、そちらの方でオプティマルクッキングアカデミーという講座が全国で開かれてます。
はい、
で受講生もどんどん広がっていって、グループも大きくなってきているところなんですけれども、私もそもそもそちらで最初に学び始めました。はい、で南清隆さんの食への根本的な取り組み方とか考え方にものすごく、私今まで医療者だったんですけれども、はい、その医療者の立場で、うん、賛同しまして、学びを続けさせていただいているんですけれども、今回はですね、その、南清隆さん、私たち清さんと呼びしているんですけど、はい、清さんのもともと、もう20年以上前からおっしゃっていた、うん、体にとってどんなものを食べたら体がうまく動くようになるのか、それがまあ健康につながっていくのかという内容を私がまとめさせていただいて、こういったセミナーを開かせていただくことになったんですけれども、
はい
はい、このダイエット方法っていうのは、うん、よく巷でどんな単品ダイエットとか、こんなものを食べたら元気に健康になりますよとか、うん、痩せますよっていうのも、はいはい、たくさん情報あると思うんですけども、うん、このダイエット方法はまず体を整えるということを一番ポイントにしています。うん、でその体を整えるためには、どんなものを、人間の体はどんなものを食べていったらうまく回るのか、元気になっていくのかということをまず根本に置いて、それがこう体の中で成り立っていくと痩せることにつながっていくんだよ。うん、なので、痩せる前に体の調子が良くなるというのがすごく最大のメリットでもあるんですね。うん、はい、でそういったことをまとめて、ポイントを皆さんに、受講生の皆さんにお伝えしていけたらというのが、うん、このセミナーの趣旨になります。
はい、なんかどうしてもね、痩せたいっていう気持ちが女性強いので、はい、例えば次の、はい、なんかみんなで集まる前にとか、
はいはい、
ね、何月までに痩せたいっていうのがあるので、はい、どうしてもこう短いショートカットしてしまいがちで、何かを抜くとか、
はいはい、
何かを食べたらいいとか、そういうこうね、
はい、
安易にそっちの方に走ってしまいそうなんですけれども、はい、そういう、ね、なんか簡単なというか、はい、じゃなくって、はい、ちゃんと体を整えた上で何を食べたらいいか、はい、いいものを食べて選ん でそれで、はい、最終的にはダイエットにつながるんだよっていうような講座なんですよね。
そうですね、
はいはい、じゃあ多分毎日の食事がもうやっぱり大事っていうことになってきます。
はい、そうです ね、はい、その通りです。はい、私も同じ女性の一人なので、うん、もうこの時期に どうしても体重を落としたいっていうことはもう今までたくさんあったんですけど、あの私もの経験からもそうですし、私が今までその保健師としていろんな方と関わってきてお話しさせて、たくさんの人とお話しさせていただいた中でもあの感じたことなんですけど、その時痩せるのっていうのは無理すれば体重が落ちるんですね。でもその後がやっぱりすごく大事で、で皆さんそこで悩まれてもいたりするんですね。そこを続けていったり、あの体重や体型をキープしていくっていうことの方が難しい、皆さんやっぱりそれは感じていらっしゃると思うので、あのもうそういったもう簡単に痩せてその後悩むダイエットはやめましょうよっていうこともお伝えしたいんですね。
じゃあ、まあ、こういう講座を受けて、はい、あのまあ、やり方というか手法をですね、はい、あの身につけていただければ、はい、もうずっとダイエットしてるっていう、はい、食生活がダイエットになってるっていうような形になっていくわけ
ですね。
すごく興味深いあのイベントだと思います、はい。開催は11月7日土曜日と11月26日木曜日ですね、はい。時間は両日とも一緒で、はい、10時から、午後3時まで、
はい。
場所が、春日市です、
はい、
ね、
春
日原駅から徒歩2分、はい、コミュニティペースうららというところで、
そうですね、はい、はい、もう徒歩2分の駅からすぐ見える場所なので、はい、
でこれすごく魅力的なのが参加費3800円なんですけれども、はい、プラス、はい、プラスですかね、これ
プラスですね、
はい、プラス1100円で、はい、あのこれ事前予約が必要なんですけれども、はい、あの こちらのスペシャルなランチがついているということで、
そうですね、はい、この内容に合ったような内容の、
そうですね、ぜひあの食べていただいて、こういうものかっていうのをね、はい、あの体験していただけたらいいなと思います。
はい、
はい、で、お申し込みっていうのは、
はい、
はい、
はい、あの日本オーガニックレストラン協会 あのウェブサイトでも申し込めますし、はい、Facebook の方でもお申し込みいただけますので、はい、そちらの方をご覧いただけたらと思います。
は
い、
日本オーガニックレストラン協会で検索していただくと、
はい、
大丈夫ですかね。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。You are listening to Community Radio
10G, 77.7. 何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
それでは結果にコミットするなんちゃらじゃなくてプロセスにコミットしようってことですよね。
うん、そうですね、
はいはい、じゃあ僕もプロセスにコミットしたい。そんなあなたに今週もお土産のコーナーでございます。大分県は久住郡小根町麻生醤油醸造場さんからのご提供でございます。九州の発酵力伝承ツアー始まりました。甘酒でございます。天然の甘酒でございます。よろしくお願いします。どうぞ。美容に腸内環境も整備しますので、あの南阿蘇からです一山越えて裏側ですので、よく、よかったら遊びに行ってください。ということで、あのこれね、
甘酒ヨーグルト、
これね、あの飲むと懐かしいんですよ。ばあちゃん家の甘酒を思い出すの、うわーみたいな。ぜひですね、濃厚です。あの2倍になってるんで、はい、あのうっそ薄めて、うん、でもこれね、あのアイスクリームがいいなと思ってるんですけど、ね、はい、あの九州産のヨーグルトかなんかとこう混ぜて、ね、あのシャーベットにしてするとむっちゃ美味しいと思います。
ぜ
ひ
じゃあ食べ
ます。はい、
ありがとうございます。
ということで、引き続きまして南阿蘇スペシャルでございます。後半に行きたいと思いますけれども、南阿蘇の魅力をますますですね掘り起こしていきたいと思います。今ね、この番組はずっと取り上げ続けていましたが、 TPP がね、まあ、いよいよ、
は
い、
う
ん、まあ、なんかやるのかやらないかわからないような報道はありますけど、まあ、やる気満々なんですよね、うんうん、で、まあ、報道を見て一喜一憂して Facebook シェアするよりも 実業で対応していくような準備をした方が僕はいいと思って、まあ、常々、まあ、言ってるわけですね。番組でも結構裏技を出したりとかしてるんですけれども、これもそうですよ、発酵力って言わない、九州のっていう地名を入れようと。で TPP 入ってくると、これまあ言われてますが、多分産地が消える可能性があるんですね。産地によってブランド力があるから値段が変わる、それが経済障壁になってるんで、産地を消せっていうことを言われる可能性があるんで、産地消える可能性があるんですね。これ農業の問題です。まあ、その他ね、この問題もありますが、だったらもう商品名に地名を入れちゃおうということで、ですからまあ南阿蘇も南阿蘇っていう商品名を、まあ地名が入った商品名であったり、メイドインジャパンじゃなくてメイドイン九州にしたりとかいうことでですね、進めていけたら少しはいいのかなという気がします。で、まあ、町づくり の、 その方法にもね、関わってくると思うんですね。で、通常だったら個人じゃないですか、オーガニックとか個人でやってるだけなんですよね。それが南安だけはなぜかこう取りまとめて、
うん、村で、
うん、ね、村でやろうって、
村で頑張ろうとしてますので、
これやっぱりあれですか、その最大のキーマンは笠野さんですか。
はい、まあ、社長です。まあ、お互いですね、はい、まあ、私はもう生産の方で行ってですね、まあ、生産の方で行ってこっちが加工というか、はい、まあ、両方していますけども、まあ、生産と加工がうまいとこ話できたというか、どんどん作ってもどんどん加工販売持っとるけどですね、そういうのが後押しになって今からやろうという気がどんどん出てきたと思う。
最初にやろうなんてなった時には結構こうあったでしょ、いろんな妨害というか、やっかみというか、出る杭は打たれるわけでしょ。
そうです、そうです。でもですね、誰かがやらんとですね、誰かがこん村を変えようという気持ちがねえならやっぱダメじゃですね。だけもうこれはもう絶対成功させよう、でも言いますよ、私はもう年寄りだけども、年寄りでもできるということですね、で若い者にどんどんついてきてもらう。
やっぱ村南阿蘇村っていうオーガニックのブランドですね、でブランドを作れば、さっきお話したように生産量は少なくても、それが価値さえ上がれば、若い人も生活ができれば南阿蘇村に住んでもらえると思うんですよね。でそういう部分で笠野さんがしてくれてることで、やっぱり若者がついてくれるっていうのを、やっぱそういう環境がこうできてるので、そういう部分で南阿蘇村はそのブランド化ですね、農業のブランド化ができれば、そうするとちょっと引い出るものがあって、それでまた環境も、観光客ですね、も来てもらってっていうのがこう循環していけばですね、そうするとやっぱり村自体が良くなりますもんね。
村がだいぶ後押しはしてくれるんですよね、はい、うちは行政の方がですね、まあ、企画観光課でありますけども、そこへんがずっと後押してくるんですよ。そうするともう農政課も後押してくれるし、でいろんな補助もやってくれるし、はい、やろうというものはですね、どんどんどんどんできていくと思います。
やっぱりいろんな県があるんですけど、南阿蘇村は有機の認定取るのに補助金出してくれたりとか、やっぱりその有機の堆肥を買うのにも半分の補助金出してくれると、やっぱり農家がその負担が少ないから、やっぱりやってみようかっていう気力にはなりますよね。経済的負担がやっぱ農家には一番大きいものなので、そこはやっぱ南阿蘇村は大きいですね。
ブランディングの仕事なんか僕らもやってるんですけど、ブランディングをやりやすいそのビジネスとやりにくいビジネスがあるんですね。でやりやすいビジネスはやっぱり職人さんとか商品が本物だけども宣伝が下手っていうのがいいんです。
今ですね、今そうですね。
でこれは本物だから、うまく作り上げたらお客さんに刺さった時にリピート化しやすいんですよね。これが偽物だったりすると、いかに広告をかっこよく仕上げてデザイナー使おうが何しようがまずいねってよ、で美味しくないねってなっちゃうんですよね。だから本物であるってこと、で作ってる方々が職人であるっていうことはすごく大事なことだと思うんですよ ね、
うですね。今うちもこう生産はこうするけど、その販売に力がなくて、今度ですねそういう強力な人も
増えてですね、生産組合を、はい、生産組合があるからこそ人数が増えますので、はい、そうすると企業も参加してくれるように、創業資金が
だんだんと今企業が、ね、足固めができてきてるんですね、はい。
あの6次産業ってねこう言われてるじゃないですか、はい、1次産業と2次産業と3次産業の合体だと、はい、これね無理だと思うんですよ、うん、だって今まで農家やってた人たちがいきなり都会で売ってこいってさ無理でしょって
無理ですよね無理です無理です。
だったら1次産業のプロと2次産業のプロを3次産業を取りまとめるのが一番いいんじゃないかと思うんですけど、
は
い
は
い、
そうですね、もう本当そうですね。生産組合の中にはあの製菓の会社さんとかそういう食品の加工してる会社も、うん、あの賛同していただいて、でそういう形でも少しずつですね販売の方はもうそっちに任せとけばいいよっていうのが今の生産組合のいいところなので、まあ、そういう方が参加してくれてちょっとずつ前に進んでるっていう部分もあるかもしれないですね。
でもどんなものでもですねできたのはあの俳優ならくず野菜とか言うでしょう、そういうのも全部加工ができてですね今度は、うん、そういうのまで今度する工場を作っていますので、
はい、訳ありってやつですね。
そうですね、はい、そうです、訳ありが立派な商品になるんですね、
はい、今訳ありの方が人気ですからね、
はい、そうですね、
うん、カニなんかの訳ありだらけですよ
ね、そうですね
曲がった方がですね、まっすぐ長くてもいいんですよね、
は
い、
で訳ありの、 その、まあ、いわゆるくず野菜をでも中身は同じじゃないですか、はい、それを集めてどんな商品されるんですか。
今の加工の方はですね、あの搾油も油も取れる機械もありますし、あとそれエゴマとかですね、今うちであの、ね、作ってます、はい、ゴマも作ってますし、あと粉末をする機械はありますので、あの乾燥粉末して、その今流行りのスムージーだとかですね、ああいうのにも作ることができますし、でくず米で私たちがくず米、うん、貴重なくず米なんですよね、うんうん、でそれを焙煎しまして、はい、今玄米コーヒーですね、はい、それでずっとあの販売させていただいてますね。やっぱりあの玄米すごくいいんですけど、先ほどお話したようにやっぱり胃腸が悪い人とかですね、毎日食べるのは辛いんですけど、お茶にすると結構飲みやすいものなので、うん、玄米コーヒーっていう、まあコーヒーテイストということですね、うん、ということで米だけのものを出させてもらったり、まあ、そういうふうになるべくアイスクリームに粉末したものを入れたりとかですね、うん、そういう加工、あと化粧品も作りますので、うんはい、もう特にあの口に入れられないようなものを水蒸気蒸留機の、うん、でエキスを取って、うん、あの化粧品にしたりとかですね、うんうんうん、栄養価とかバランスはいいものばっかりだからですね、はい、有機のものだから
ですね、有機で作った米はもう全部そっちに加工を回しよってるし、はい、
へえ、捨てるところがない
です、ね、中です、
はい、南阿蘇オーガニックスムージーってヒットしそうですよね。
ぜひちょっとそのブランディングはしないといけないんですけど、栄養価の部分がまだうちも勉強不足なので、そういう部分では日本レストラン協会の先生たちも、うん、あの今度来ていただいて、うん、そういう教育はですねやっぱりしていただければと思うんですけどね、
まあ、いわゆるね野菜のことを学ぶっていうのは結構期間ありますけど、はいはい、オーガニックでとか、まあ、さらにねあの日本オーガニックレストラン協会では、はい、オプティマルクッキングっていうことを、まあ、伝承しようとしてますんで、そこら辺のノウハウが入っていくとますますですよね、
そうですね、はい、まあ、グレードがアップすると思うんですけどね、
はい、これからその3年後5年後10年後とどんなビジョンを描いていらっしゃるんですか。
そうですね、
まだ言えない
言えないとこも
あるまずやっぱり都会の人が南阿蘇村に来てもらって農業を体験してもらえればなっていうのをまず1年目2年目はやっていこうと思ってます。農業体験ですね、さっきお話したの田んぼに行ってその葉っぱで、あ、これ美味しいんじゃないとかですね、
まあ、実際米作りとかですね、はい、野菜作りに挑戦してもらって、その収穫の時まで来てもらったり、そして、まあ、米がダメな人はこれをあのアルコールにしたつもありますので、
そっちの方が好きな、
もう純粋な朝の
日本酒、
日本酒、はい、
焼酎日本酒、
焼酎と日本酒とあります、
うん、はい、そっか、
純粋な日本、あの南阿蘇で作った米、山田錦伝です、酒米で作った無肥料無農薬のお米で作って、地元の蔵で作った酒があって
です、いいですね、
いいです、うん、今
日はもう蔵の中で暮らしたいです、ね、残った人
生は美味しいですね、自分で言うと思うんですけど、
あのその後は洋酒とか、その今ねクラフトビールとか流行ってるじゃないですか、あとワインとか、
はい、 そうですね、
そういう方向性もあるんですか、
はい、少しずつですね、あのやっぱりブドウ の, あのやっぱり産あの、ね、生産の方がまだまだうちが未熟なので、それをもうちょっと時間をかけてですね、うん、やっていきたいなと思ってますね。
ブドウもね、はい、植えたら3年かかりますから ね,
そうですね、
3年間何しようかっていう、
本当にそういうのも、はい、あるので、うん、 まあ、体力を少しずつつけながらですね、農場をちょっと増やしていければですね。
で、どうやらですね、その南阿蘇村に、日本オガニックレッサン協会が足を運ぶイベントがもうすぐですね、はい、開催されるんですね。ちょっと知っている情報がありましたら。
はい、
23日
そうですね、はい、23日に、南阿蘇の方で、はい、イベントがありますね。食と農の小さなシステム作りというイベントなんですけども、今までにもう福岡会場、東京会場ともう皆さん満員で、盛況があったセミナーなんですけども、今度は23日に南阿蘇の方で、行います。でもうこちらももう大人気に今もうなっているんですけれども、家庭料理のさっきご紹介したキヨさんからの家庭料理の作り方を、学ぶ午前中の講座と、午後は土作り、吉田先生の土作りの講座、両方とも合わせた、セミナーになっています。
吉田先生、金ちゃん先生という、ね、有名な、先生ですね。お二人のセミナー、そして体験またですね、勉強会ございます、はい、全国からなんか来るみたいですよ。
ありがとうございます。
楽しみにしてます、
はい、もう満席とは言うもののカルデラの中何万人もいますからね。
本当ですね、うん、入れますもんね、うん、
まあ、後ろに見えないと思いますけど。まあ、ぜひですね、日本オーガニックレストラン協会のホームページを、うん、検索してアクセスしてください と、今ですね、南阿蘇オーガニック
生産組合
の、はい、ホームページはまだなんですね。
そうなんですね、今写真撮影は終わってるんですけど、まだ、はい、ホームページは立ち上がってなくて、はい、もうちょっとして、はいはい、1、2ヶ月で、
はい、でその前の、情報を拾っていこうということならば、はい、小松丸さんの会社のホームページをですね、
は
い、
そうですね、南阿蘇オーガニックの、はい、ホームページの方また見ていただければ。
Facebook、
はい、
もやってますので、はい、いいねをつけていただけると思います。はい、はい、この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、魂の声のコーナーです。この時間はですね、今からソウルフードをゲストの方に聞いているんですけれども、笠野さん、ソウルフードは
私ですか、はい、私はやっぱですね、そばかきですかね。
そばかき、
そばかき、
そばかきっていうね、私もさっき
そばの塊のやつ。
そうです
そうですね、そばわかですね。
そばわかります、はい、
そば粉、まあ、どんぶりです、どんぶりにそば粉入れるでしょ、うんうん、それに熱湯を入れます、
はい、
そして
寝る、
出して混ぜて寝る、はいはい、それは醤油つけて食べる。
そば団子みたいな感覚で、
ここでもないとですよね。
あ、そう、そう
ですね、あの白いのが残った人とかまたうまかったですよね。書き損ないの、
へ、
今でもそれあれですよ、都内でいうと、うん、そばの結構な料亭じゃないと食べられないですよ、う
ん、あ、料亭ですか、
うん、他ないです
よ、うん、贅沢な食べ方ですよね。
贅沢になっちゃったんですね。
うん、私たちはもうそれが一番の、
ね、おやつとか、
おやつとか、もう腹減って今からまた仕事するやんって言ったらもうそれですよ、簡単でしょ。
こうやってちょちょちょって
全然わかんねえよそれ。ラジオなんだから結局ちょちょってそれさ、何やってんだよ、ティーバッグじゃないんだからね。
もうどんぶり鉢とお湯とそば粉が出ていくんですね、はい、箸と、は
い、ちょっとなんかそれって普通のそば粉を例えばこう売ってるとか、
まあ、売ってるとでもできます。
できるんですか。
はい、一回してみてください。
じゃあちょっと、
まあ、美味しい、
挑戦してみて、
はい、
はい、あ、お待たせしました
。昔の味ですね、昔の味。
じゃあ小松丸さんは何か。
そうですね、やっぱり6年前に南阿蘇村に行って、はい、お米を食べさせてもらった時の、うん、香りですね。
あ、
はい、やっぱ無農薬米の香りはもう、うん、衝撃的で、それでやっぱり根付いたっていう部分があるかもしれないですね。
お米はね、やっぱり毎日食べるし、お米は毎日、
そうですね、
なんかそのベースになる食べ物がちょっとこう残念だとやっぱり
もう、まあ、そうです、
そこに進めないっていうのがありますよね。
やっぱり炊飯器をこう開けた瞬間ですか。
あ、もう南阿蘇も作業、うん、鍋でですね、うん、炊きますので、うん、もう鍋の蓋を開けた時のこの熱風の匂いですね、あの匂いが全然多分違うと思います、今まで自分が食べてた、その衝撃 っていうのはやっぱ大きかったですね。
鍋の中で暮らしたい。
いいですか、はい、じゃあせっかく来ていただきましたので市川さんにも、
はいはい、私もお米ご飯大好きなんですけど、はい、あの小さい頃ですね、あのお絵描き教室に行ったことがあって、はい、でその教室が終わると先生が手で握ったおにぎりをもう梅干ししか入ってないんですけど、うん、あの毎回握ってくれたんですね。それが毎回楽しみで終わるのがであのそれがすごく印象に残ってるので、うん、やっぱりそういったものをあの自分の子供に、うん、あの思い出として伝えていきたいなと思って、うん、何かあるとおにぎり握ったりとか、うんうん、でも、はい、
そうですね、お母さんの愛情が詰まってる
雑常在菌ですね、はい、
ありがとうございました、
はい、いやなんかね、うん、行きたくなってきた、
ね、
ぜひぜひ南阿蘇に。
でほら野菜とかさ、うん、ハーブとかだけじゃなくてさ温泉もいいんでしょ。
温泉いいです。
もう至る所温泉だら、
はい、温泉だらけですよね。
もう300円で露天風呂まである
。魅力ですね。300円でね、あんないいお湯に浸かれる。
飲み屋とかあるんですかね。
あります
か。
ありますか。ありますか。あんまり知らんかった。
飲み屋わざわざ行けないんですか。なんか
いやまあ行きたいじゃん。男だったら行きたいじゃん。ね、お姉ちゃんとかいたりするんですけど。
姉ちゃんはいないですか。ちょっといないですね。
母ちゃんぐらいですかね。
母ちゃんぐらいですね。
母ちゃんぐらいですかね。
ばあちゃんはいると思います。
でもね、田舎ってほら年齢がこうちょっと高めなんですよね。
はいはい、
まああの九州も全般的にそうですけど、僕ら今50ですよ。で地域に入っていたとしたら50は若造なんですね。
あ、そうですね。そうですね。そうですね。
60でひよっこですよ。うん、70で現役バリバリで、うんうん、80歳が支配するっていう、うんうん、大体そういうパターンでね、まああの40、50はタラちゃんって呼ばれるんですけれども。はい、まあ、でもね、あの南阿蘇行くとお二人がなんかいろいろ面倒見てくれて、
はい、ぜひ飲みに来てください、ねね、日本酒を、
ね、まあ、ですね、農作業場でですね、わらば敷いて、うんうんうん、もうその辺でただ飲んだ方が美味しかったし、
最高ですね。
最高
です。農作業なんとかね。
これがうまくです。カッポ酒してですね。
カッポ酒いいですね。
で姉ちゃんいないやん。
姉ちゃんはいない。イノシシとかあるとか。あのしかも最近多いですね。
イノシシもうまいです
よ。あ、そうです。イノシシうまいですよ。
いっぱいあります。とってあります。それを焼いて食べ
る。はいはいはいはい。じゃあ、 あのね、はい、イノシシも一緒にじゃあ、はい、いただきましょう、
はいは
い、いいのかな。はい、インフォメーションですけども明日なんか、
はい、南阿蘇のですね道の駅あの阿蘇坊の里でですね一応10時半から村の、全員でですね創業式を行いまして、はい、神事をですねちょっと全うしようかと思っておりますので、
いよいよあれですね、
はい、
これまで笠野さんなりに小松丸さんがこうやってきたことが一個の旗になって立ち上がるということですね、
はい、そうですね。
いやこれね、あの全国のモデルになってほしいですね。
頑張ります。
ぜひぜひ、
はい、
あの引き続き応援をしたいと思いますので、はい
は
い、
どんどん視察来るぐらいですね、
はい、みんな来ていただければ、
はいはいはいはい、ということでお送りしてまいりましたが最後にですねお二人に、お聞きしたいことがあります。すごくですね仕事にこだわってます。このね南阿蘇の街づくりも含めてこだわってます。なぜそこまでこだわってるんですかってことをですねまずは志田さんから。
もう、まあ、初めはもう安心安全な食材を、まあ、村民国民の人に食べてもらう。でおあれが米うまかったあれが野菜うまかったってやっぱ言われてですね、そのまたやりがいが出てくるけどですね、まあ、そういうのですかね。しか考えたと、まずは安心安全、もうこれが一番だと思います。
はい、はい、じゃあ同じ質問です。小松原さん。
そうですね。もうまあ、個人的な話ですけど、私子供がいないんですけど、何か残せるものないかなっていうところで始めた部分もありまして、それで化粧品の製造会社をやってるんですけど、もうそれを今南阿蘇村の人たちが協力してくれてるので、さらにこう安心安全、さらに健康ですね、歩くこととかですね、そういうのも伝えていけるようななんか自分の足跡ですね残したいなと思ってます。
ちなみにおいくつなんですか。
51です。
39年前ですか。
39年前です。こんなラジオで公表するほどでもないんですが。
まあポッドキャスト今日はピーってやっておきます。
はい、50で絶対してないと思うので。全部丸出しですよね。
これ。うん、なことない
よ。そうですか。だってできるだけ。
聞いてないんでしょ、ポッドキャスト。
聞いてますよ。
あの一応ですね、僕1オンエア1回爆弾発言、放送コードギリギリっていうのが、ね、まあね、どっかであのクレーム来ないかな困ってるんですけど、ね、目指せ炎上みたいな感じでね。と、ねはいうことで、はい、今日はあのティーバッグの話からスタートしました、ね、こんなに美味しいお野菜、そしてね、はい、素晴らしい町づくり、ねはいの話を聞かせていただきました、ぜひまた遊びに来てください、
はいはい、こちらも、はい、ぜひ遊びに来てください、
はいはい、お互 い,
お互 い,
お互いです、ね
はい、
よろしくお願いします、
はい、お邪魔したいと思います、
は
い
次回の、はい、
紅葉もとても美しい
ですね。そうですね。
はい、ぜひ来てください。
はい、次回の放送ですね。11月20日日曜日でございます、ビジネスマッチングのプロフェッショナルが登場します。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。